山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域社会システム学科、キム・キソン准教授にお電話をつないでお伺いします。キム先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずキム先生、地域社会システム学科の先生でいらっしゃるわけですが、
はい、
授業はどういったものをご担当なんですか？
はい、私はですね、政治学概論、それから現代政治の一周、環境政治論といった、授業をですね担当しております。
はい、
政治学概論ではですね、主に権力ですとかイデオロギー、政治体制、民主主義などですね、市民としての世界観をですね広げる上で、役に立つ勉強ができます。
はい、
それから現代政治史と、環境政治論という、授業ですが、持続可能な社会の実現に関するですね、さまざまな考え方だとか、論点ですね、について学べる授業だと思っております。でまた専門書とかですね、文学作品などもですね一緒に読んで、討論したりすることもあります。
討論、ディベートですか？
そうですね。
いいですねこうした社会の仕組みだったり成り立ちみたいなものを、学生さんたちを勉強されて、でそこで初めて知ることだったりで、そこから自分の意見が生まれてきて、でそれで意見を、ある意味戦わせるというか、
そうですね、
生徒さん学生の中で、
はい、
ああ面白そう
ありがとうございます
授業を受けたいそういった授業を受けられた学生さんたちは、皆さん研究室に入られると思うんですが、
はい、
どういった分野の研究を行うんですか？
そうですね、今年3月に卒業した、ゼミ生の場合ですけど、
はい、
例えばジェンダーのテーマとしてですね、女性の政治参加の一周ですとか、あるいは社会保障のテーマということでですね、ベーシックインカムですね、の概念ですとか、その他気候変動、エネルギー問題ですね、をめぐる政治の一周ですね、などについて研究をしていました。研究室としては大きく見れば、エコロジーとかですね、貧困格差、ジェンダー平等ですね、それから福祉、民主主義などのテーマにですね、関心を持っているというふうに考えております。
今まさに社会的に注目されている分野ですね
そうですね、はい、
こうした学生の皆さんは将来的にどんなお仕事を目指されてるんですか？
はい、ですね、地域社会システム学科を卒業した人の、活躍の場というのはですね、様々あると思いますけど、特にですね、例えば、金融とかですね、製造業ももちろん IT、それから観光とかですね、マスコミもですね含めまして、本当にさまざまな分野の民間企業での仕事ですとか、あるいはですね市役所、県庁などでですね、公務員として活躍をする卒業生も多いです。それから法人などを含むですね団体職員としての仕事ですとか、非営利団体の活動に携わる人もいます。
NGO、NPO とかですね。
そうですね、はい、
そして先週呼びかけましたらリスナーの方からいくつか質問届いているんですが、こちらは八王子市からローズマリーさんです。地球の許容能力を超えない範囲での経済の発展の研究をされているとおっしゃっていましたが、 地球の許容能力はもう超えているのですか、この分野で日本の研究は海外と比べ進んでいるのでしょうか、という質問なんですが、はい、先生いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、許容能力についてはですね、もうすでに多くの研究がなされていてですね、例えば、スウェーデンの環境学者なんですけど、ヨハン・ロクストロームという研究者がいますが、彼らのグループによりますとですね、生物多様性ですとか、窒素林の循環ですとかですね、気候変動などのいくつかの領域ではですね、残念ながら許容能力をですね、超えているという報告も実はあります。
あ、そうなんですか。
はい、ただし、この危機というものをチャンスに変えるですね、時間的余裕というのは、まだないわけではないという意見ですね。はい、それからこう日本の研究ですね、に関するご質問だったと思いますけど、地球環境のモニタリングの活動をですね、これに挙げて申しますと、これはもちろんですね、日本の研究者たちもですね、大勢多く携わっています。
そうですか、許容能力はもう超えているという方も、たくさんいらっしゃるけれども、
はい、
まだそれが時間的余裕がまだないわけではない。
そうですよね、
いうことですね。そして続いて富士吉田市の真子さんからですが、持続可能な社会を目指す上で、まず日本、山梨県が一番力を入れて取り組まないといけないというのはどんなことでしょうか、というご質問です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、個人的にはですね、中長期的には、やはり分散型の再生可能エネルギー社会への転換がですね、必要ではないかと思います。と同時に、セーフティネットの充実化ですね、これも、ちょっと本気でですね、取り組むべき課題ではないかと、ということで、より安全でですね、安心できる生活環境というものをですね、みんなの力で保障する仕組みというものをですね、工夫しながら作り上げていくことではないかと思っております。
はい、山梨県はね、それこそ風力発電とか太陽光発電とか、日本の中でもかなり先進的な取り組みを行っていると思うの で、
そ う、 です、ね、
そういった面で日本そのものを引っ張っていけるポテンシャルってすごくありますよね。
モデルとなったらいいなと思ってます、
ね。はい、そうですよね。ではキム先生、この山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さというのは、魅力はどういったところにあると思われますか。
これもまた個人的な意見かもしれませんけど、
はい、
これからの時代ですね、生命ですとかエコロジーとかですね、地域発展といったテーマはですね、ますます重要になっていくと思います。
はい、私もそう思います。
そうですね、ありがとうございます。そういう意味からしてですね、生命環境学部は、持続可能な発展の道を切り開くというですね、これ大変やりがいのある学びと研究ができる学部ではないかというふうに思っております。
皆さん切磋琢磨して真面目に取り組んでらっしゃいますもんね。
ありがとうございます。
はい、では最後になるんですが、山梨大学生命環境学部受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに、先生からメッセージをお願いします。
はい、生命と環境、そして地域発展、これはですね、人類の健全なサバイバルのためにもですね、欠かせないキーワードだと考えております。
はい、
で関心のある方はですね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。頑張ってください。
はい、 今おっしゃった人類の健全なサバイバルのために欠かせないキーワード。
そうですね、はい、
おっしゃる通りですよね。
ありがとうございます。僭越ながらそういう考えを持って
本当にそうだと思います。まあ、日本の社会だけじゃなくて世界的にも、うん、まあ、ますます注目を集めていくそう、いきそうな分野だと思いますし、すごくこう学ぶことに意味のあることだなと思います。
ありがとうございます。
はい、ではキム先生、今日もお話どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
失礼します。
はい、失礼します。さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。